おはようございます。
Good morning.
It is a great pleasure to be back in Kobe.
神戸にもう一度お尋ねすることができたことを心から感謝をしております。
I'd like to thank Pastor Kawahara Zatsi for the kind invitation to be here.
川原崎先生にはこのところにお招きくださり心から感謝をいたします。
It's a great joy to be part of the Keswick meeting this afternoon as well.
今日の午後、神戸ケズィックがありますが、そこに参加することができることも心から感謝をしております。
And Margaret and I bring greetings from the Keswick family in the United Kingdom.
英国のケズィックの、家族から皆様に、ご挨拶を申し上げます。
We also bring greetings from our home church, which is in the city of Oxford.
私のまた母教会が、オックスフォード市にありますが、そこから皆さんにご挨拶を申し上げます。
And would like to thank you very much for your kind welcome today.
今日お招きくださって本当にありがとうございます。
And we've had our passage, our Bible passage read to us from 2 Corinthians 5.
今日はコリントの信徒への手紙第2の5章を読んでいただきました。
And please do have that Bible passage open as we look at it for a few minutes.
どうぞ聖書を開きつつ、このお話をお聞きいただければと思います。
I've suggested for this passage we are looking at some big reasons for a big commitment to Jesus Christ.
今日はこの聖書の箇所からイエス・キリストに対する私たちの献身、大きな献身をのため、献身はなぜ行うのか、そのための献身の理由がどのようなものであるかについてお話したいと願っています。
Some of the big motivations for serving the Lord.
主に仕えるための動機の中の大切なものは何であるか。
I've just mentioned that Margaret and I come from the city of Oxford.
マーガレットと私はオックスフォードから来ました。
And this is a lovely city.
それは大変美しい街です。
You're all very welcome.
ぜひお越しください。
And it is about 100 kilometers from London.
ロンドンから100キロほど離れたところにあります。
And quite often I have to drive my car from Oxford into the city of London.
そして私はしばしばオックスフォードからロンドンに車を走らせていかなければならないことがあるんです。
But as you get closer to London, so the traffic gets very, very heavy.
ところがロンドンに向かえば向かうほどに、渋滞がひどくなっていくのです。
And especially all of the people going into work in the morning, it's large.
朝など特にたくさんの人が働くためにロンドンに行くので本当に渋滞するのです。
It'll be just like that here in Kobe as well, I'm sure.
多分神戸も同じようなことがあるでしょう。
And the traffic slows down.
車のスピードがどんどん遅くなるわけですね。
And it can take you a long time to get to your work in the center of London.
ロンドンの真ん中にある仕事場に向かうのに時間が大変かかるわけです。
And not long ago, I was sitting in my car in a traffic jam.
ある日のことですが、渋滞の中で、私は車の中で渋滞の中で待っていました。
With all of the other commuters who were going to work.
同じようにロンドンに向かって、行く人々が周りにはいました。
And I looked across to a field over on my left.
左側にある、畑の方を見たんですね。
And often there is a message painted on the fence around this field.
そしてそこにはフェンスがありまして、そこに、字が書いてあるわけです。
And on this occasion, a graffiti artist had written a message to all of us.Struggling to get into London.
ロンドンに行こうとする私たちのためにある方がそこに看板を置いたわけです。
And the message was this.
このように書かれていました。
Why do I do this every day?
なぜ毎日私はこんなことをしなきゃいけないのか。
All of us struggling into London.Day by day to work understood that question.
毎日毎日ですね、渋滞の中ロンドンに行く私たちは、なぜ私たちはそんなことをしなきゃいけないのかという問いかけがよくわかるわけです。
But I thought then that is a very good question for us to ask as Christian believers.
しかしこれは私たちイエス・キリストを信じる者にとって尋ねるべきことではないでしょうか。
Why do I do what I do?
なぜ私たちは今私たちのしていることをしているのか。
What motivates me in my life?
私の人生の動機は一体何なのか。
What shapes my priorities as a Christian?
私のクリスチャン、キリスト者としての優先順位は何によって決められるのか。
What really matters?
本当に大切なものは何なのか。
Let's think about Paul's situation when he was writing his letter.
コリントの信徒への手紙を書いている時のポールが、パウロがどのような状況に置かれていたかをご覧いただきたいと思いますが。
We know from the two letters that Paul wrote, that are in our scriptures, that he was facing a difficult relationship with the Corinthians.
コリントの教会への二つの手紙がありますが、それを見てわかることは、パウロは大変困難な状況に陥っていたということです。
He was being criticized by some members of the congregation.
コリントの教会の人々から、ある人々からパウロは非難されていました。
And they suggested that he was an apostle. He was in Christian service just for personal gain.
パウロが使徒として働き、キリスト者として働きをしているのは、それは自分の益のために行っているのでだと非難されたわけです。
His motives were self-interest.
自分のことのためにパウロはこのことをしていると考えたんです。
He was trying to build his own personal empire.
パウロ自身が自分の帝国をここに築くのだと、そして働きをしているのだと人々は言ったのです。
In other words, his critics were questioning his motives for Christian service.
ですから彼らは、パウロがなぜキリスト者としての働きをするのか、その動機を問うたのです。
So, at several points in these two letters, he replies to those charges.
ですから、この二つの手紙の中でパウロは何度も何度も、そのような、訴えに対して、いや、そうじゃないということを語ろうとしているわけですね。
And he said, you critics have the wrong sense of values.
彼は言うので、パウロは言うのです。私を批評する者たちはあなた方はちょっと間違った観点から私を批判している。
You are concerned about image, about appearance.
あなた方は一体どのように一人から見られるかということばかり考えているのじゃないのか。
You boast about your abilities at speaking or your position, your status.
あなたがどのように喋ることが、語ることができるのか、あなたがどのような立場におることができるのか、そういうことを考えているのじゃないのか。
But Paul wanted to show that someone called to serve the Lord Jesus Christ was governed by very different motives.
ところが、イエス・キリストに招かれて働きをする者とは、そのような動機で物事をしているのではないと言ったのです。
And that's why this passage is so valuable for us today.
ですから、今日の読んでいただいた聖書の箇所は、私たちにとっても深い意味があります。
Because understanding our basic motivations will really help us in our Christian service.
私たちがイエス・キリストにあって使える働きにおいて、一体どのような動機で物事を行うのか、そのことは大切なわけです。
And it will especially help us with all of the ups and downs of the challenges of living the Christian life.
キリスト者として歩む中で上がったり下がったりすることがありますが、その時にどうするのか、これは教えてくれるわけです。
So let's look at three fundamental motivations for our Christian service as we seek to serve the Lord Jesus Christ.
イエス・キリストに仕えようと願う私たちの働きにおいて、三つの基本となる動機が何であるのか見ていきたいと願っています。
Here is the first one.
まず一つ目です。
We are loved by Jesus, our Savior.
我らの救い主であるイエスに愛されているから。
Have a look at verse 14 in this passage. 14
節をご覧ください。
It's a very well-known verse.
よくご存知の聖書の箇所です。
And Paul says, Christ's love compels us because we are convinced that one died for all.
キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。
So the first reason for wholehearted service is becauseWe are loved by the Lord Jesus.
私たちが心を尽くして神に仕えるその理由は私たちが愛されているからです。
It is not first of all because of a sense of need.
何かの必要があるからではありません。
Or a sense of guilt.
私たちのうちに罪悪感があるからでもありません。
Or a sense of self-promotion.
自分自身をよく見せたいからでもありません。
We are pushed forward in our service by the compelling force of Christ's love.
イエス・キリストの愛が私たちを押し出すからこそ私たちは神に仕えていくのです。
And when Paul wrote that verse, he describes this gentle but firm pressure of the love of Christ.
このところを書くとき、パウロは神、イエス・キリストの優しくもしかし確かな圧力を感じながら語っています。
Some years ago, I was involved in a student camp in Poland.
数年前私はポーランドであった学生のキャンプに参加しました。
And at the beginning of the camp, we were all invited to spend a day in small canoes, kayaks.
そしてその初日に私たちは1日を10時間、 カヌーで旅をする旅に行くように招かれていました。
It was 10 hours on the water.
水の上に10時間いてカヌーで、旅をするわけです。
Team building, they call
it. それはチームを立て上げるための働きでした。
And it began on a very wide lake.
その、まずそのカヌーはまず広い池から始めました。
And it was very gentle to, to canoe across the lake.
その湖を渡っていくのは、まあ、大変、まあ、穏やかな海の上ですから楽だったわけですね。
But then gradually the lake narrowed and became a stream.
ところがだんだんその池はこう狭くなっていきまして、流れがあるところに行くわけです。
And eventually quite a narrow stream.
そして本当に狭いところの水路を通らなければならなくなります
。So the banks exerted the pressure on the water and we were lifted up and carried forward.
ですから岸辺がどんどんこう圧力をかけてくるわけですね。その圧力がかけてくるのでどんどん前にこうスピードを上げて進んでいかなければならなくなります。
And perhaps Paul has that in mind in verse
14. 14節でパウロは実にこの圧力を横からかけてくるその状況を思い浮かべているのです。
The love of Christ exerts this pressure on us and it lifts
キリストの愛が私たちに圧力をかけ、私たちを引き上げ、そして私たちをキリストの働きへと押し出すんです。
In fact, you can see the logic of this if you look at verses 14 and 15 together.
14節と15節をご一緒に見ますと、どのような論理的な流れでこのことが言われているかがわかります。
First of all, he says, Christ died.For all.
まず最初にパウロはキリストはすべての人のために死んだと述べています。
And Jesus is the savior of the world.
イエスは世界の救い主です。
The scope of Jesus' work is universal.
イエス・キリストの技は普遍的ですべての人のための働きです。
And all men and women, irrespective of their culture or their background, can come to faith in the Lord Jesus Christ.
ですからどのような文化的、人種的、社会的な背景があろうとも、すべての人はイエス・キリストのところに救いをいただくことができるんです。
And the gospel tells us that he died the death that we deserve.
そして聖書が語っているのはイエス・キリストは私たちが死ぬべき死を味わってくださったということです。
So we can personalize this little phrase.
しかしそれですからそのことを私自身のこととして言うこともできます。
Christ died for me.
キリストは私のために死んでくださったのだ。
And then he says, therefore all died.
ですから続いてパウロは言います。イエス・キリストが私のために死んでくださったからこそ全ての人は死んだのだと。
And in the light of the next verse, this means death to our old way of life.
そして15節を見ながら考えますと、私たちの死というのは、私たちの古い生き方、歩みに対して死ぬということです。
Death to our sinful life.
私自身の罪深い人生に死ぬということです。
Our self-centered life.
自己中心の人生に死ぬということです。
And that leads to the next phrase. You'll see it in verse 15.
そしてその次の話に進むわけです。
He died for all that those who live should no longer live for themselves.
そのように死んだからこそ死んだ者は自分のために生きないとなるわけです。
So the center of gravity of my life is no longer my own self-interest.
私自身の人生の中心はもはや自分の興味とか自分のためというのではなくなるわけです。
It is the service of Christ who gave everything.
私のためにすべてを与えてくださったイエス・キリストのために生きるようになるのです。
And that's how verse 15 continues.
ですから15節は次のように続きます。
To live for him who died for them and was raised again.
ですから私たちのために死んで蘇った方のために生きるようになる。
So we have died to our old way of life.
私たちの古い生き方に死んで、
And now we're going to live for the Lord Jesus Christ who gave everything for us.
私たちのために全てを与えてくださったイエス・キリストのために生きる。
And that is the transforming power of the gospel.
それこそが私たちを作り変える福音の力なのです。
And that's why this is the first big motivation.
ですからこれが私たちの働きの最初の大切な動機です。
We are loved by Jesus, our Savior.
私たちの救い主であるイエス・キリストに愛されている。
The love of Christ compels us, Paul says.
イエス・キリストの、キリストの愛が私に強く駆り立てている。
We have one English translation which says, The love of Christ leaves me no choice.
ある一つの英語の訳はこう言っています。イエス・キリストの愛は私たちの選択の余地をなくす。
I wonder if that is the big motivating force in your life for serving the Lord Jesus here in Kobe.
キリストの愛は皆さんの神戸において主に仕えていく働きの大切な動機になるのではないでしょうか。
マーガレットと私は、一人の学生を見つけたことがあります。
マーガレットと私は一人の、オックスフォードに来た学生のことを覚えています。
And, we recruited many young people to serve in teams, working in universities around the world.
多くの学生たちを集めて、このオックスフォードという大学の街で学生に使える働きに、のために整えています。
And this young man went to Yakutsk in Siberia.
この若い、この青年は、シベリアにあるヤクーツクに行きました。
This is a very remote city.
大変遠く離れた場所です。
It's several time zones away from Moscow.
モスクワからさらに西の方にずっと行ったところにあります。
There are no roads going there. You can only fly into the city.
そのところに行くのは道はありません。飛行機で飛んでいくしかないのです。
In the winter, it gets very cold indeed.
冬は大変寒いです。
Low temperatures even down to minus 60 centigrade.
60度、マイナス60度にもなるわけですね。
So it's cold, it's gray.
寒くて暗い街です。
And, the excitement of being there wears off in about 2 weeks.
そこに行くことにワクワクして、そして2週間行ってきました。
It's the center for Baha'i, which is a religious movement in that part of Siberia.
その部分でバハイという宗教が、まあ、大変中心的になっていました。
There are very few Christians.
そこにキリスト者はほとんどいません。
Very little support.
そしてサポートしてくれる人もほとんどありません。
So we asked our friend, why did you go to Yakutsk?
で、聞いたのです。青年よ、あなたはなぜヤクーツクなんかに行くんだ。
He had a very good degree in economics from Oxford University.
オックスフォード大学から経済学の学士を持っていましたから優秀な学生です。
ヤクーツク is not the place to build a career.
ヤクーツクに行ったって、そんな、自分のですね、何か良い仕事をしたという、そのような履歴書に書くようなことができるわけではありません。
Why go there?
なんでそんなところに行くのですか。
And I remember his reply.
彼がこのように答えたことが忘れられません。
It's very similar to these verses in 2 Corinthians 5.
コリント人への、コリントの信徒の手紙第2の5章の御言葉の通りのことなんです。
He not only realized Christ died for me.
彼は、キリストが私のために死んだということを知っていました。
He realized Christ died for all.
しかし彼は分かっていたので、キリストは全ての人のために死んだ。
So for him it was the joy of sharing the good news of the gospel to the young people in Yakutsk.
ですから彼にとってヤクーツクにいる若い人々にイエス・キリストの愛についてお話しすることは喜びであったのです。
It was his awareness that Christ's love had changed his life.
キリストの愛が私の人生をこのように変えた。
And so now he must share this good news with others.
ですからこの良い知らせを他の人にお伝えしたい。
So he saw the logic of these two verses.
この2節の言っている論理を彼は分かっていたのです。
And I hope we can see this as well.
同じように皆さんにもこのことが分かっていただきたい。
Jesus gave himself for us.
イエス・キリストは私たちのために自らをお与えくださった。
Jesus gave everything he had.
ご自身の持っておられるすべてを私たちのために与えてくださった。
And so these verses say, now we live wholeheartedly for him.
ですから今そのことのゆえに私たちは心のすべてを尽くしてキリストのために生きるのです。
And that's the first great motivating force when we serve him.
私たちがイエス・キリストに仕える最初の一つ目の動機はこのことです。
We are loved by Jesus, our Savior.
私たちの救い主であるイエスに愛されているから。
Here is the second.
二つ目の理由に参りましょう。
We are responsible to Jesus, our judge.
二つ目に、私たちの裁き主であるイエスの前に責任があるからです。
Just turn back to verse 10.
十節をご覧ください。
And Paul says, For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due to us for the things done while in the body, whether good or bad.
なぜなら私たちはみなキリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい、体の住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。
So here Paul describes a very important future reality.
ここでパウロは将来のことについて大切なことを語っています。
He is describing a judgment which we Christians will face.
私たちキリスト者が直面しなければならない裁きというものについて、審判について語っているのです。
Now, what sort of judgment is this?
この審判というのは一体どのようなものでしょうか?
Well, it is not A judgment concerning our ultimate destiny.
私たちの最終的な運命を決めるような審判ではありません。
If we put our faith in Jesus Christ, we are absolutely secure. Our home is in heaven.
私たちがイエス・キリストにある信仰をいただいているとき、私たちの国籍は天にあることが確実なものとなるからです。
But Paul is describing a time when we will give an account of how we have lived.
しかし、パウロはここで私たちが一体どのようにそこまで生きてきたかということについて問われるということを語っているのです。
It's a judgment on our stewardship.
私たちが委ねられたものに対してどのように忠実であるか、スチュワードシップについて語っているのです。
And he shows in verse 10, it's a practical judgment for the things done while in the body, whether good or bad.
私たちが肉体を持って生きているときにどのようになしてきたかということについて、神様は、イエス様は審判をされるというのです。
Well, I often think that this is best understood by remembering a picture which Paul gives in his first letter to the Corinthians.
これは、パウロがコリントの信徒の手紙第一で語っているある一つの絵のことを思い浮かべればわかると思います。
Now, this is found in 1 Corinthians 3.
コリントの信徒の手紙の3章に書かれているものです。
And Paul talks about the importance of how we build.
パウロはここで私たちがどのように物事を立てていくかということについて語っています。
And he says, of course, our lives must be built on the foundation of the Lord Jesus Christ.
もちろん、3章の10節のところですが、私たちの土台はイエス・キリストであると語っています。
He is the one sure foundation.
イエス・キリストこそ確かな土台である。
And we are absolutely secure if our lives are built on him.
イエス・キリストの上に私たちの人生がそれを土台として立て上げるならば私たちは安心して歩むことができるわけです。
But he says, there is more than that.
しかしそれ以上のことがあることを忘れてはならないと続けています。
I see several of you have turned to that passage. It's verses 11 to 15 of 1 Corinthians 3.
10節以降、11節、15節に至るところに書かれていますので、よろしければご覧ください。
And he asked the question, how are you going to build on this foundation?
このキリストという土台の上に何を立て上げるのか問われているのです。
Will we build with those things which are only short-lived?
ちょっとしか持たないようなものを立てるのか。
Things like wood and hay and stubble, he says.
木とか藁とか、またそのようなものですね。
Or are we going to build with those things which are of lasting value?
それとも、いつまでも続くものをその上に建てるのかということ。
With gold, silver, and precious stones.
金や銀や宝石など。
Because he says one day the quality of our building work will be tested.
なぜならば、ある、ついに、その日がやってくる、その時には私たちが建てたものがどのようなクオリティ、質のものかが問われるのだと言われるのです。
And on that judgment day,
その裁きの日に、
Will our building work survive or will it just disappear in a cloud of smoke?
その時にその後に残るものを建てているのか、その時には全部消えてしまうものを建てているのか問われるというのです。
So the point he is making is how you build matters.
ですからパウロがここで問うているのは、あなたはこれからどのようなイエス・キリストの土台の上にどのようなものを建てるのですかということです。
How you live your life now?Counts in the light of the future.
将来のことを覚えて、今日あなたはどのように歩むのかということです。
Because Paul seems to imply that on that future day, everything will be out in the open.
なぜならば、パウロはその終わりの日に、すべてのことが、すべての真相が明らかにされるというのです。
Now let me underline this.
このことの意味にちょっと、付け加えておきたいことがありますが。
Paul is not trying to cloud our future hope.
私たちのパウロは私たちの将来の希望についてそれを書き消そうとしているのではありません。
He's not trying to dampen our joy at the prospect of being with the Lord Jesus.
将来イエス・キリストと共にあるというその希望を書き消そうとしているのではないのです。
But he's giving us reasons for faithful service here and now.
しかしパウロはここで何か今生きている間に私たちが忠実に神に仕えるその理由は何であるかということについて。
It's a reminder to live our lives for Jesus Christ.
私たちが今日、今、キリストのために生きるためには、生きるのはなぜなのかということを語っているのです。
So, how do I use my time?
私の時間をどのように用いるのか?
How do I use my money?
私のお金をどのように用いるのか?
How do I use the opportunities which God gives me?
神様が与えてくださったチャンスを私はどのように用いていくのか?
All of these things matter in the light of the future.
それは大変大切なことなんです。将来のことを覚えて私たちが今日どう生きるのか。
Are we just building for something that won't really last?
そんな長く持たないようなものを積み上げていくんでしょうか。
Or are we giving our lives for something that will last forever?
それともいつまでも残る何かのために私たちの人生を用いていくのでしょうか。
So it's a call to wholehearted living for God's kingdom.
ですからそれは私たちが心のすべてを尽くしてキリストの王国のために生きるということが問われるんです。
I wonder if you remember in Matthew 13 two lovely parables that belong together.
マタイによる福音書の13節に書かれている、マタイの福音書の13章に書かれている、2つの例えについてご存知でしょうか。
There's the parable of the farmer.
それ一つは農夫についての例え。
And the parable of the pearl collector.
そしてもう一つは真珠を集める人の例え、13章の44から46に書かれているものです。
And the farmer is plowing his field one day.
この農夫は自分の持っている畑を耕していました。
When suddenly he discovers some treasure in the field.
ところがその畑の中に宝物を見つけたんです。
So he covers it over.
そして彼はですから見つけたのはそれを隠しました。
He goes back home.
そう家に帰りました。
He sells everything he has.
そして彼は持っているもの全部売り払ったんです。
So that he can buy the field.
そしてですから彼が借りていたその畑の地を買うためです。
He can gain the treasure.
それを買うならばそこにある宝を自分のものにすること
になる。And then in the next verse, Jesus says, or it's like a pearl collector.
そしてその次の節でイエス様はまた同じようなことは真珠を集めている収集しているものとことだというのです。
And one day he discovers the largest, purest pearl.
そこで彼はある日大きくてそして本当に美しい真珠を見つけた。
So he decides to go back home.
ですから、それを見つけたので、彼は家に帰った。
And he sells his house.
そして家を売って。
He sells his servants.
自分のしもべたちを売った。
He sells his iPhone.
彼の持ってる iPhone も売っちゃった。
He sells his pearl collection.
彼自身の持っていた、それまで持っていたあらゆる真珠のコレクションを売った。
In order to get that one pearl.
その素晴らしい一つの真珠を手に入れるために。
And it's very interesting when Jesus tells these parables.
イエス様がこの例えを語られていることは興味深いのではないでしょうか。
That he shows it's not a big sacrifice to the farmer or the pearl collector.
それは、農夫とかまた真珠を集める人にとって大きな犠牲だったかということです。
Wasn't a sacrifice to give up everything else.
それは全てのものを与えた、犠牲です。
Jesus said they did this out of joy.
しかし彼らがそのように犠牲を払ってですね、すべてのものを捧げたのは、なぜかというと、喜んで行ったと言ってるわけですね。
Because the treasure was worth it.
なぜならば彼らが見つけ出した宝が価値があるからです。
The pearl was worth it.
その真珠は価値があるからです。
And so Paul is saying the same to us.
同じことをパウロは私たちに語っているんではないでしょうか。
Give your life for something really worthwhile.
本当に価値があるものにあなたの人生を捧げなさい。
Give your life for something that will last forever.
いつまでも長く続くものにあなたの人生を捧げなさい。
Be a good builder.
良き建築者となるのです。
Live your life with that future in view.
その将来を見越して今日を歩みなさい。
So we have seen we are loved by Jesus our Savior.
まず私たちはイエス・キリスト、私たちの救い主であるイエスに愛されているからという話をしました。
We are responsible to Jesus, our judge.
そして私たちを裁く方であるイエス様の前に責任があるからという話をしました。
And here is the third big reason for our big commitment.
そして三つ目の理由を話したいと思います。
We are sent by Jesus, our King.
私たちの王であるイエスに派遣され、使わされているからということです。
Let's read verse 20.
コリントの信徒の第2の5章の20節をお読みしましょう。
This is also one of the famous verses in this chapter.
有名な聖書の箇所であると思います。
We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore on Christ's behalf, be reconciled to God.
ですから神が私たちを通して進めておられるのです。私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。
Well, in this very rich chapter, Paul is introducing us to the life to which we are called and the ministry to which we are called.
この大、いろんなことが書かれているところで私たちのがどのような人生を送るように招かれているのかということについて語っています。
And the foundation for our message is the work of the Lord Jesus Christ.
そして私たちの働きの土台はイエス・キリストの技であるということです。
And we know this is true.
そうですよね。
To be a Christian is not just to believe in particular creeds.
キリスト者であるということは、ある特定の信条を信じるということではありません。
Or to go through certain Christian ceremonies.
様々なキリスト者としての典礼を経ることだけではありません。
Christianity is Christ.
キリスト教というのは、キリストという方そのものであるということです。
A Christian is a person united to Jesus Christ.
キリスト者とは、キリストと一つにされた者たちです。
And Paul describes this new status in verse 17.
ですから17節でパウロは私たちが与えられた新しい立場がどんなものであるかを語っています。
If anyone is in Christ, that person is a new creation.
だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。
And in the next verse, he describes how this happens.
そしてその次のところではこれがどのように起こったか書いています。
All this is from God who reconciled us to himself.Through Christ.
これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させたとあるんです。
And we know this is the heart of the Christian message, isn't it?
キリスト者としてこのキリスト教のメッセージの中心はここにあるのではないでしょうか。
That sin has created a barrier between us and God Himself.
罪が神様ご自身と私たちの間に隔てを設けてしまった。
And there is nothing we can do to bridge that gap.
そのギャップを埋めるのは私たちには何もできない。
But through the work of the Lord Jesus Christ, that barrier of sin is removed.
しかし、イエス・キリストの技によって罪のこの障壁が除かれた。
And Jesus took our sin upon himself.
キリストは私たちの罪をご自身に負ってくださった。
And verse 21 says that in turn, God gives us the life and righteousness of Jesus himself.
ですから21節で私たちに神とキリストの義を与えてくださったと書いているのです。
That is the message of reconciliation.
これが和解のメッセージです。
And so Paul says, now we have been given the ministry of reconciliation.
だからこそパウロは言うのです。私たちには和解の務めが与えられている。
I have been reconciled.
私は和解していただいた。
And now I am a minister of reconciliation.
だから私たちは和解が生まれるように働く働き人なのだ。
And that's when Paul uses this idea of the ambassador.
ですからここで、パウロはこのところでキリストの使者、キリストの大使、全権大使という言葉を用いているんです。
Verse 20, we are therefore Christ's ambassadors as though God were making his appeal through us.
私たちはキリストの言うならば全権大使であって、キリストに代わって私たちを通してあなた方に語られるのだというんです。
Well, that's an extraordinary idea, don't you think?
すごいことじゃないでしょうか。
We are sent by God.
私たちは神様から使わされている。
And we speak on God's behalf.
私たちは神様の代わりに語ることができるとパウロは言っています
。We represent him like an ambassador.
私たちは神様ご自身の代理人であって、神様の言うならば全権大使であるということです。
Now, in my country, I think also here in Japan, we love the game of football. Soccer.
日本でもそうで、私の国イギリスでもそうですが、皆さんサッカーのことが好きではないでしょうか。
And, when our English team is playing in another country,
私たちのイギリス、イングランドのチームが他の国で試合をするときですが、
We are always worried about our English supporters, our football supporters.
実は私たちはいつも心配するんです。イギリスのサポーターがちゃんとやってくれるだろうか。
Often they don't behave very well.
イギリスのチームのサポーターたちは大変ひどいことをすると。
And we are worried that they're not going to be a good example.
それがイギリス王の良い見本にならないということで大変心配するわけです。
Because the behavior of our football supporters says something about our country, England.
なぜならば私たちのサッカーチームのサポーターがやっていることは私たちの国イギリスを代表してしまうからです。
And sometimes that's not very good, I'm afraid.
時々はひどいことしてますよねと。
And it's exactly the same for us Christians.
それは私たちキリスト者にも同じことが言えるのです。
By the way we speak, by the way we behave, we are saying something about the God in whom we believe.
私たちが語ること、私たちがすることによって、私たちは私たちを使わしてくださった神様について語っているのです。
And God is sending us as ambassadors on behalf of the Lord Jesus.
私たちはイエス・キリストの代理として神によって使わされているのです。
We represent him.
私たちは神様ご自身をイエス様をそのところで代理として立っているのです。
We speak on his behalf.
神様の代わりに代理として語るのです。
Now, of course, this is a big challenge, isn't it, in our world today?
今日の私たちの世界でこのことは大きな挑戦ではないでしょうか。
It's the same in Japan as in our country.
日本でもそうです。私の国のイギリスでもそうです。
People will ask us, why are you so arrogant to suggest that Jesus is the savior of the world?
なぜイエス・キリストが世界の救い主なんてそんな偉そうなことを上から目線でお前たちは言うのだと人々は言うでしょう。
It's okay for you to be a Christian.
あなたがキリストであることはいいでしょう。
But don't say it's true, has to be true for everybody.
でもそれがあらゆる人のための真理なんてことは言うなと人々は言うのです。
And so these verses help us to respond to that challenge.
そのようなチャレンジに対してこの聖書の箇所は答える方法を私たちに教えてくれます。
We've seen from these verses, Christ died for all.
ここで私たちがわかるのはキリストはすべての人のために死んでくださったということです。
This is a gospel message for everyone.
これはすべての人のために与えられた福音のメッセージです。
Whatever their nationality.
彼らはどのような国籍であろうと。
Whatever their religious background.
彼らがどのような宗教的背景を持っておようと。
The message is for them.
これは彼らのためのメッセージであるのです。
And the basis for our authority in passing on this message.
私たちに委ねられたその権威のゆえにこの素晴らしい知らせをお伝えするのです。
Is also in this passage.
ここに書かれていますよね。
We speak on Christ's behalf.
私たちはキリストの代理として語ると。
God has given us the message and the ministry of reconciliation.
神様は私たちに語るべきメッセージを与え、私たちに和解の務め、語る務めを与えてくださっている。
And so that's why in any country of the world we should not give up proclaiming the good news of Jesus Christ.
ですからどの国であったとしてもイエス・キリストの福音を語ることを諦めてはいけないのです。
We are sent by Jesus, the King.
王であるイエス・キリストにそこに使わされている。
It's worth noticing one final thing in verse
20. 20節の最後のところに注目していただきたいと思いますが。
He says we are Christ's ambassadors.
私たちはキリストの大使である。
And then he says we implore you be reconciled to God.
私たちはキリストの代わってお願いすると言っています。
This is a word of urgency.
これは緊急性を持った言葉です。
So Paul may be an ambassador.
パウロは大使でしょう。
But he's not standing on his dignity.
しかし彼はそこでじっと見栄を張ってじっとしているのではありません。
He is on his knees begging people.
彼はひざまずいてお願いしているんです。
I appeal to you, be reconciled to God.
頼むから神の和解を受けていただきたい、受けてほしい。
And so since Christ died for all,
キリストがすべての人のために死んでくださったからこそ、
our job is to take this message of good news to the broken world.Where God has placed us.
神様が私を置かれているこの傷ついて傷んでいる世界にこのメッセージをつけるように私たちは責任が委ねられている。
And that is founded on this third big reason, big motivation.
この三つ目の大切な動機にこのことが書かれているのです。
We are sent by Jesus, the King.
私たちは王であるイエスにこの世界に使わされている。
Well, as we finishLet me ask you to think about your own Christian life and service.
どうぞ今皆さんに皆さん自身のキリスト者との歩みがどうであるかを考えていただきたいのです。
Being a Christian is difficult, isn't it?
キリスト者として歩むということは難しいことです。簡単ではありません。
In a world where so many people deny the gospel,
福音を拒絶するような人たちがたくさんいるこの世界において。
It's not easy for us to go in the other direction.
ところがその中で福音に生き福音を語るということは実に難しいことです。
And we are a very small minority.
そしてクリスチャンは本当に少数派です。
But we have the biggest message of all.
しかし何よりも大きな大切なメッセージを私たちは委ねられている。
The gospel of reconciliation.
和解の福音です。
And so I think that what I need and what most of us need
ですから私に必要であり私たちすべてに必要なものは
is not a new strategy,
新しい何かの戦略とは方法論ではありません
but a new inspiration.
しかし新しく霊によって力づけられるということです
And you'll notice what we've seen this morning is that that inspiration is a person.
しかし私たちにこのような動機を与え霊によって力づけてくれるのはある方であるということです
It is Jesus, the Savior, the Judge,The King.
それは救い主であり、裁き主であり、王であるイエスという方。
And he is the answer to our broken world, isn't he?
この傷んでいる問題だらけの世界の答えはイエス様ご自身ではないでしょうか。
He is the answer to the brokenness of our own lives.
私自身の歪んだ問題のある自身に対しての答えもイエス様ご自身ではないでしょうか。
Jesus who died and rose again.
死んでくださって、そして三日目に蘇られたイエス様。
And so if we have Jesus, we have enough.
もし私たちがイエス様を信じ、イエス様がいただいているならば、もう必要なものは全部あるのです。
We have all the inspiration and incentive and motivation that we need.
私たちに必要な霊的な強みとか、私たちに必要なあらゆる必要は全て備えられている。
So let me ask the question again.
皆さんに質問をしたいのです。
Why do I do what I do?
なぜ私は今していることをしているのか。
What motivates me to live?
私が生きるその動機は一体何か。
Why do I serve the Lord Jesus Christ?
なぜイエス・キリストに私は使えるのか。
And these are the three big reasons.
三つの理由がある。
We are loved by Jesus, our Savior.
私たちの救い主であるイエスに愛されている。
We are responsible to Jesus, our Judge.
裁き主であるイエスの前に責任がある。
We are sent by Jesus, our King.
王であるイエスによって使わされている。
Let's pray together.
ご一緒にお祈りをしましょう。